村内美術の時間第12回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりです。
一つ美術の時間から、リスナーの皆様にお知らせがございます。
はい、
公開収録のイベントがあるんですけれども、
はい、
こちらのチケット販売に関する番組を前回配信いたしました。公開収録イベントポッドキャストック2014のお知らせという番組なんですけれども、
はい、
今年の6月7日の土曜日にですね、公開収録のイベントがありまして、
はい、
ポッドキャスト番組が5つ集まって公開収録をしようというイベントがございます。この間の4月12日の土曜日にチケットが発売になっております。
はい、
ポッドキャストックのホームページでこちらのチケット購入できますので、興味のある方は、ホームページのアドレスが 2014.podcastock.com となっておりますので、こちらのホームページの方にアクセスしてみてください。
はい、
そして私の近況も報告したいと思いますが、
はい、
4月の頭にですね、うんうん、京都へ行ってまいりました。
お、
実は私2月3月と展覧会がずっと続いておりまして、
はい、
まあ制作をずっとしていたので、これはダメ人間になると思いまして。はい、それで展覧会が終わった次の日に、
はい、
京都へ行ってきましたね。
いいですね。でも京都、
はい、桜が満開で、
そうですよね。
そうなんですよ。もうすごい綺麗でしたね。
うん、
で特に何かをするわけでもなくお寺とか神社とかには行ったんですけれども、はい、
うん、
桜を見ながらぼーっとしてきました。でですね、漫画家による仏の世界展も見てきました。
おお、
はい。これ会場は東寺、東の寺と書いて東寺の食堂っていうお堂の中でやっていたんですけれども、
はい。
で、食堂って食堂って書くんですね。
はい。
はい。で、私食堂かと思ったら、
はい。
食堂じゃなかったです。
え、違うんですか？
違いましたね。普通のお堂でした。
お
ー。これ、食堂の説明を読むと、はい、僧侶の方が生活の中で修行を見出す場所って書いてあるんですけど、よくわかりません。
そうですね。
そうなんです。普通に、食堂の中に、大きい観音菩薩がいて、お参りできるっていう、はい、本当に普通のお堂でしたね。で、その中に、仕切りがしてあって、
はい、
漫画家さんの原画が展示されているっていう、
なるほど。
すごい空間でした。
すごいっすね。
すごい。
すごいシュールなんだと思うんですけど。
そうなんですよ。このミスマッチな雰囲気がすんごい、うん、面白かったですね。向こう側見ると観音菩薩だけど、こっちは漫画っていう。
すごいですね。
そうなんですよ。この、なんか、新しいものと古いものが、隣同士になっている感じとか、
はい、
この、いいで、サブカルチャーのパワーを感じましたね。で、私が一番、この漫画の中で印象に残ったのは、斎、はい、藤孝夫先生、ゴルゴ13を描いてる方なんですけど、
はいはい、
このゴルゴ13が仁王像になってて、
うん、
なんか立ってる絵があったのと、あと、明日のジョーを描いてる千葉哲也先生、
はい、
どういう絵を描くのかなと思ったら、うん、すごい可愛い弁天様を描いていて、ああ、美しいなと思って、このお二人の絵がとても印象的でした。うん、面白かったので、
はい、
この後この展覧会は東京へ巡回しますので、
うんうん、
気になる方はぜひ見てみてください。は
い、いいですね。
で、こちらの展覧会で、
はい、
実は皆様にお土産を買ってまいりましたので、
おー、
はい、これはまたちょっとエンディングの方でお話ししたいと思います。
はい、
はい、それではそろそろ本編に入りたいんですけれども、
はい、
今回は今話題のアンディ・ウォーホルについてお話ししていきたいと思いますので、
はい、
はい、それでは本編に参りたいと思います。
の時間。
それでは、
はい、
今回は東京の森美術館で展覧会が開催中のアンディ・ウォーホルについてお話ししてまいります。
はい、
下平さんはアンディ・ウォーホルっていう人は聞いたことありますかね？
名前自体はあんまり聞き覚えがないんですけど、
はい、
多分作品を見たらわかるかなっていう感じ
ですね。そうですね。まあ一番有名な作品だとマリリン・モンローがいろんな色になってるやつとか、あとはキャンベル・スープ缶って言って赤色と白色の缶ですね。
あ、はいはい。
スープの缶。
知
ってますか？あれがただ書いてあるだけの絵っていう。
はいはい。
あるんですけども、それが有名ですね。っていうアメリカのポップアートの記載と言われていますが、
はい、
まずはアンディ・ウォーホルの生涯をざっくりさらっていこうと思うんですけれども、
はい、
1928年アメリカのペンシルバニア州のピッツバーグで、スロバキアの移民の子として生まれました。
はい、
1928年って、うん、世界恐慌の前年ですね。
うん、
そんな激動の時代に移民の子として生まれたアンディ・ウォーホルなんですけど、
はい、
きっと裕福な生活ではなかったんでしょうね。
そうですね。
なので労働者であったお父さんはアンディ・ウォーホル14歳の時に亡くなってしまいます。
はい、
でその後はお母さんに育てられるんですけれども、うん、だから絶対大変ですよね、生活はね。うん、
すごい大変だと思う。
ね、もう戦争が始まってると思うし、
うん、
そんなバタバタの中で母子家庭で、
うん、
ということでウォーホルはですねアルバイトをしながら高校大学と通いました。
はい、
で大学はカーネギー工科大学というところに進学して、
はい、
ここで広告芸術を学びました。
うんうん、
で1949年もう太平洋戦争終わってますね、
はい、
に卒業して大学卒業後はニューヨークへ移りまして、
うん、
Vogue っていう雑誌今でもあると思うんですけど、
はい、
そういう雑誌の広告とかイラストとかを描くイラストレーターとしての生活が始まります。
うん、
最初この方はプロのイラストレーターだったんですね。
はい、
はい、で当時のこういう企業広告っていうのは、うん、今だともう写真が主流なんですけど服とか靴とかはね、
はいはい、
なんですけどこの当時はイラストで描くのが主流だったんだそうです。
うん、
なのでウォーホルはそういうところで実力を発揮したんですけれども、
はい、
1952年にはですね、
はい、
新聞広告美術の部門でアートディレクターズクラブ賞を受賞していますので、
はい、
売れっ子デザイナーだったんですね。
すごいですね。
うん、とまあ順風満帆にやっていたと思うんですが、
はい、
1960年、
うん、
なんとデザイナーの職を捨ててファインアートの世界へ飛び込みます。
お
急に俺はアートをやるんだと言って脱サラして、まあ、アーティストの世界に入ります。
はい、
でこの頃アメリカはポップアートがだんだんできてきてたんですけれども、
うん、
マルセール・デュシャンっていう人がいて、このマルセール・デュシャンの泉っていう作品が有名なんですけど、
はい、
トイレの便器がそのまま置いてあるんですよ。
あ、
トイレ、
はい、
お便器がそのまま置いてありまして、
はい、
その便器にサインが入れてあるんですよ。
は
あ、でこの
便器を作ったんですか？
この人作ってないの。デュシャンは別に便器を作ってなくって、
はい、
ただ買ってきたトイレをそのままポンって置いてサインが入れてあるんですよ。っていう作品で、その買ってきたトイレなんて作品にならないじゃないですか。
うん、私でもできそうです。
そう、みんなできちゃうと思うんですけど、はい、そういう作品にならないようなものも作品にしてしまうみたいな、
うん、
そういうコンセプト的なアートっていうのに影響を受けまして、はい、アンディ・ウォーホル、まずはですね、先ほども言いましたが、1961年頃から、キャンベルスープ缶の絵を描き始めます。
はい、
でこのキャンベルスープの缶っていうのは、まあ、アメリカの人たちにとっては 我々のお味噌汁みたいな、
うん、
もうみんなが毎日飲んでるようなイメージですね。それどこにでもあるようなものを描いています。で、最初はアクリルでキャンバスに手書きしていたんですけれども、うん、翌年の62年からはシルクスクリーンを用いてキャンベルスープ缶の作品を量産するようになっていきました。その後にも、シルクスクリーンの作品はいろいろ作っていて、はい、マリリン・モンローが急に亡くなったんですけれども、うん、そのマリリン・モンローの映画ナイアガラのこの写真から、うん、モンローの顔を色違いにしてプリントして大量生産するという作品を作っています、
はい、
うん、これがやっぱり一番有名でしょうかね、
うん、そうですね、
そうですよね、うん、このシルクスクリーンの作品をたくさん作るためにアンディ・ウォーホルは工房を作りました、
はい、
でニューヨークのマンハッタン島にですね、
うん、
シルバーファクトリーと呼ばれる工房を構えます、
はい、
でファクトリーってまあ工場ですよね、
うん、そうですね、
ですよね、日本語訳すると、
はい、
なんでスタジオとかアトリエとか呼ぶのではなくって工場といったところも大量生産するぞって意味を込めてるんですね。
なるほど。
で、このファクトリーっていうのは内部も本当工場の中みたいに、
うんうん、
排気口とかもアルミホイルでこう剥き出しの状態、
はいはい、
はい、もう全面銀色の絵の具で塗っちゃって本当に工場の中ですよっていうのをアピールしてるんですよ、はいはい、壁紙とか貼ってないし、うんうん、まあ、打ちっぱなしみたいな感じなんですね。で、森美術館でやってるアンディ・ウォーホル展で、この部屋が再現されているので、うん、アンディ・ウォーホルのこのファクトリーの気分を体感できるかなと思いますよ。
はい。
で、このファクトリーなんですけれども、昼間はウォーホル制作の場所としていたんですけれども、はい、夜はなんとですね、パーティー会場になるんですね。おしゃれですね。
おしゃれですね。
で、ここが、もうニューヨークのマンハッタン島なんてね、すごい、政治の、あれ中心ですか？商業の中心か。
うん。
ですよね。
はい。
なので、もうそんな中でパーティーやっちゃうんですから、
うん、
もう最先端のアートが集まるようなおしゃれな場所だったんですね。
はい。
で、アメリカのトップミュージシャンやアーティスト、モデルなどが夜な夜なここに集まってパーティーをするという。
うんうん、
もう社交の場としてこの場所は使われていたんですね。
なるほど。
で、まあ、資料によるとミック・ジャガー、
はいはい、
ローリング・ストーンズの人ですね、はい、とかが、まあ、出入りしていたそうです。
お
いいですね、行ってみたい。
いいですね、華やかじゃないはずはないですよね
そうですよね、絶対いろんなアートがきっとここで生まれたりだとか、はい、いろんな出会いもあったんでしょうね、うんうん、でこの、まあ、広い工房なんですけれども、ここで、アートワーカーと呼ばれる、まあ、アルバイトさんですね。
うん
うん、アンディ・ウォーホルは雇いまして、
はい、
シルクスクリーンのプリントをしたりだとか、靴とか映像作品とかの作品を大量生産していきます。はい、まあ、なんで自分はあんまりやらずにアルバイトさんにやらせるっていうところも、もう工場なんですよね。
なるほど。
はい。
じゃあ私もその作品を作れたわけですね。
そうそう、こう雇われたら作れちゃうわけですよ。
なるほど、
うん、でも昔の我々が番組で最初の方にやりましたルネッサンスの巨匠たちだってアシスタントはいっぱい使っていってましたよね。
まあ確かにそうですね。
そうなんだから、別にウォーホルがいきなり始めたということはなくて、うん、みんな実はアカデミックな時代からやっていたんだよっていうことももしかしたらこのアンディ・ウォーホルは思ってたんじゃないかなとちょっと思うんですけどね、うん、
なるほど、
うん、でもここのファクトリーの中ではシルクスクリーンの作品、例えば、うん、マリリン・モンローだけではなくて、
はい、
毛沢東とか、うん、レーニンとかの有名人たくさんシルクスクリーンでプリントしています。
なるほど、
はい、他にも、はい、
あれですね、アートワーカーさんが勝手に作っても分かんないわけですよね。
いや、発表は多分ウォーホルがやんないと誰ってなっちゃうと、
ウォーホルという名前で出してしまえばいいわけですよ。
いや、それももしかしてそれ面白いね、いただきって言ってやっちゃったかもしれないですよね、うん、そういうのもありかもしれないですね、
はい、
まあ、あとはコカ・コーラの缶とか、うん、あの宅急便みたいなの段ボールとか、うん、あの手元にあった雑誌の写真とかも何でもいいんですけどそこら中のものをどんどんモチーフにして作品にしていきました。
なるほど。ますますアートワーカーさんが
そう大活躍しそうですね。あとシルクスクリーンの作品だけではなくって、はい、映像作品とかインスタレーションの作品なども作っています。
インスタレーションってどういうものなんですか？
インスタレーションってよくなんか我々口にしちゃうんですけど、
はい、
いろんなものにインスタレーションって言われててなかなか分かりづらいかもしれないですね。
うん、
映像とか、
はい、
音楽とかもインスタレーションって言っちゃったりするんですよね。
うん、
何がインスタレーションってなるかもしれないんですけど、
はい、
一つの定義としては、
はい、
あの、ま、部屋みたいな一つの空間があって、うん、その空間の中に作品が置いてあって、うん、その作品は映像でも音楽でも物でも何でもよくって、それを空間とともに体感できるようなアートっていう感じですね。で、その部屋の中に置いてあるものが、例えば時間によって変化していったりとか、あるいは自分が触って動かしたり参加することで変化を体感できるようなアートですね。
うん、
と言ってもよくわかんないかもしれないんです
けど。わかったようなわからないような。分
かったようなですね。今回のアンディ・ウォーホル展でもインスタレーションの走りのような作品があって、あの、銀の雲ですね。
はい、
という作品があるんですけど、銀色の風船というかクッションの形をした風船が部屋の中にプカプカ浮いているんですよ。
はい、
たくさん浮いてるんですけど、すごくあの、まあ、中にヘリウムが入ってて浮くんですね。
はい、
で、いっぱいヘリウムが入って上の方に元気にプカって浮いてるのもあれば、ヘリウムが抜けかかってこう中間にふわふわ漂ってるのがあったりとか、もう空気抜けちゃってポトって落ちてるのもあるみたいな、そういう空間があるんですね。なんともこう不思議な世界なんですけど、で、部屋の中に入った人たちはその銀色のクッションを触ってもいいですし、もし長時間見ているうちに空気が抜けてひわーっと落ちてくることがあるかもしれないですけれども、
はい、
なので固まってないっていうか、その時間の中で変化するのを楽しむみたいな、普通に参加できるような作品が、まあ、インスタレーションですね。まあ、何やってもいいんでしょう、だから。そういう作家のコンセプトがあって、その中でいろいろ変化していくのが面白いなっていうやつですね。これは一つの例なんですけれども、まあ、いろいろあるんです。
なるほど。じゃあ、その、なんでしょう、こう、展示する部屋自体が作品になってしまうような。
そうですね。
感じとか、そういう感じです
ね。そういう感じですね。
なるほど。
あとは部屋じゃなくても、外でもいいんですよ。
ほう。
表に出ちゃって、
なるほど。
空間を風と共に楽しむとかでもあります。
あ、
だからね、本当にね、幅が広い。
うん、
もう捉えどころがないような作品がインスタレーションですね。
うん、ますますわからない。
ますますわからない。これもインスタレーションなんっていうのがたくさんあるんですけれども、
はい、
これからでも割と現代アートでこのインスタレーションの手法はすごく多いので、
はい、
いろんなところでこういう作品に出会うと思いますよ。
はい、
はい、そういう作品もウォーホル作っているんですが、
はい、
ちょうど40歳の時、1968年の6月3日に、うん、なんと銃撃されます。
は
あ、
衝撃。
衝撃の展開ですね。はい、しかもこれすごいですよ。全男性抹殺団っていう団体の
何これ、怖い、怖い。
何これ。
男はいらないってことですか？
これ何ですかねのっていう団体のメンバーの、
はい、
バレーリー・ソラナスさんという女性に銃で狙撃されました。
いや
ー、しかもこの方はファクトリーに出入りしていた常連の方だそうです。
怖い
怖い
怖い。
で、この方が3発銃を発射して、はい、2発は外れて1発が当たってしまいまして、
はい、
ウォーホル重体となるんですけれども、なんとか一命を取り留めました。よかったで、この事件はさらにアンディ・ウォーホルを撃った女っていう風に映画化されてますね。
すごい。
で、これウォーホルが作ったんじゃないんだな。
え、それだったら、ますます面白かったんでしょうけど、
そこはやっ
それはそれでシュールですよね。自分が殺されそうになるし映像を作るってことです、
ね。自作自演みたいなことですよね。
うん。
そうじゃなかったみたいですね。で、まあ、復活します。
はい。
あったよかった。
よかった。
で、ウォーホル復活してから70年代から80年代はですね、
はい、
肖像画をたくさん制作しています、
うん。
これもシルクスクリーンのプリントなんですけれども、
はい、
しかもこの肖像画はですね、お金を払えば誰でも描いてもらえたんです。
へー。
いいなぁ。
やってほしいなぁ。
で、やってほしいですよね。なので、はい、かなりの数の一般人の方も肖像画を頼んでいるようですね。全部で1000人以上作ったと知っているので、うんうん、ただ、1メートル四方の作品で、当時250万ドル。
うんうん、
当時の物価
からして、おいくらですか？
日本円で700、800万。お金があったらやってもらえるかな。
うんうん、
って感じですよね。しかもそれがウォーホルの作品になって世界中にこう出回ることもあるわけですから、
うん、
ね、記念に記念に
記念に1枚だけ
ねえ、まあ1枚だけじゃないと思います。シルクスクリーンなんでね、たくさん
作
られると思うんですけど、
うんう
んね、やれたらいいなって思いますよね、今でもね、
うん、そうですね、うん、
ただこれ、まあ、作るのはスタッフですからね。
あ、確かに。
そうそうそう。この肖像画の作品は、アンディ・ウォーホル自身が元となる写真を撮ったんで、このスチール写真はウォーホルに撮られに行くんですね、アメリカまで。
なるほど。
そうそうそう。っていうおまけ付きなので、
はい、
いいなと思いますね。
うんうん、
で、さらに、
はい、
1983年から84年にかけて、
はいはい、
日本のTDK のビデオカセットテープの CM に出演しているそうです。
ほう、
これ知らない私。
え、じゃあもしかして見てる可能性もってこと
ですか？あれはこれ生まれてるけど相当ちっちゃいよ、
うん、記憶があるかしら。
記憶ないな結構今そのウォーホルが取り上げられてるんで、テレビでも何回かやってて、
はい、
CM がね、うんうん、テレビで流れるんですけど、
はい、
私は覚えてませんでした。
そうですか。
もうちょっと年上の方、まあ、40代、50代、それ以上の方は覚えてるかもしれないんですね。
はい。
うん。で、まあ、この世界的アーティストを、日本が、
うん、
日本の企業が CM で使っちゃうみたいな、
うんうん、
びっくりするようなことが起こってるわけですよ。
はいはいはい。
で、まあ、この頃、1980年代の日本は、
うん、
バブルっていうか、
そうですよね、イケイケな時代ですよね。
そう、もうイケイケな日本だったんですよ。もうお金ありまくりで、うん、それこそニューヨークのいろんなビルを買収したりとかするような時代だったので、うん、もうこのアメリカのトップアーティスト、世界でもね、見てもトップのアーティストを日本の企業が CM に起用しちゃう、
うん、
いい時代ですね。
いいですね、
うん、という感じで日本とも縁が深いアンディ・ウォーホルですが、
はい、
1987年の2月21日に心臓発作で亡くなりました、
はい、
同年は58歳で生涯独身だったんだそうですね。
若いですね。
58歳は若いですね。
ですね。
一回撃たれてますしね、
はい、
ということでアンディ・ウォーホルの生涯をざっくり見てきましたけれども、
はい、
どうですか、まあ、ちょっとざっくりすぎて
、うん、
あれかもしれませんが、
でもあのインスタレーションっていうんですか、
うん、
ちょっと見てみたいなって思いますよね。
あ、そうですね、うん、面白いと思います。
マリリン・モンローの作品もそうですけど、ああいうのを作る人がどういうものをこう、なんて言うんでしょう、実際にあるもので表現するのかなっていうのもすごい気になりますね。
うんうんうんうん。あ、で、この展覧会の中で、はい、面白そうだと思ったものがあるんですけれども、はい、アンディ・ウォーホルの私物が展示されてるんです。
お
ー。で、ウォーホル自身が、
はい、
自分の私物を特定の段ボール箱にポイポイと入れて、
うん、
タイムカプセルって言って保管しているものです。
は
あ、あるんですけど、それをですね、今回持ってきてもらって、 300点ほど展示されているんだそうです、はい、
えー、
今その中には自分がデザインした雑誌とか、うんうん、なんか旅行の時に持ってきたチラシとか、
うん、
よくわかんないものが、あとは使ってたのかもらったのかわかんない香水の瓶とか、
はい、
いろんなガラクタですねがまあ資料として保管されていて、それが展示されています。
それはタイムカプセルじゃなくて単なる保管、
あ、そう、とりあえず入れとこうみたいな、
そういう意味ではうちにもタイムカプセルいっぱいありますよ。
うちにもいっぱいありますよいい名前ですよね。
いい名前ですね。
そうなんですよ、
今後どうやって呼ぼう
そうタイムカプセルがあるからさ
うん、うん
でこのウォーホルの集めたガラクタを展示 しちゃってるっていうところがこの展覧会の面白いところかなと思って、
そうですね、
どうやら好きなものも嫌いなものも何でも大事に取ってあるそうなので、
はい、
ウォーホルの中のそのごちゃごちゃ加減がちょっと垣間見れて面白いんじゃないかなと思って、
うん、
はい、ウォーホル展を、ね、まだ見てない方はこの展示も面白いと思います、
はい、
というところで、
はい、
まだまだ長くなってしまいそうなので、
うん、
次回は後半に続くということで、
はいはい、
後半はですねウォーホルの作品について掘り下げていこうと思いますので、
はい、
今回はこのあたりで本編終わりにしたいと思います。それではエンディングです、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では今森美術館でやっているアンディ・ウォーホルの展覧会をご紹介お願いします。
はい、森美術館10周年記念展アンディ・ウォーホル展永遠の15分、会場は、森美術館六本木ヒルズ森タワーの53階です。会期は現在開催中で5月6日、火曜日まで。入場料は一般1500円で、会場時間は午前10時から午後10時、22時までとなっております、火曜日のみ午後5時までの会場時間となっておりますのでお気をつけください。
この森美術館は、
はい、
いつも夜10時までやってるので、
うん、
会社終わってから非常に行きやすい。
いいですよね。
いい美術館なんですよ。さらに展覧会と展望台と合わせたチケットもあるので、
はい、あ、はいはい、
はい、おデートにはぴったりですね。
ぴったりですね、
はい、でこの今やっているアンディ・ウォーホルの大きい展覧会っていうのは、
はい、
珍しいですね。
うーん、
ウォーホル展ちっちゃいのとかはあるかもしれないんですけど、これほどガラクタまで含めた大規模な展覧会っていうのは見たことがないので、はい、見応えのある展覧会となっていますのでおすすめでございます。
はい、
さらにですね、はい、美術の時間から皆様にお知らせがございます。
はい、
今回からですね、そんなプロジェクトが契約しているサーバーの負担を軽減するためにですね、
はい、
美術の時間ちょっと長いんですね。
そうですね、
はい、ですのでちょっと長くなりそうな時は今回もそうなんですけれども、
はいはい、
前後半に分けて配信いたします。
はい、
でさらに、配信日は不定期とさせていただいておりますが、土曜日に固定とさせていただきますので、次回ですね、アンディ・ウォーホルの後編の配信は来週の土曜日を予定しております。
はい、
でお便りもいただいているんですけれども、後編のエンディングにご紹介させていただきます。
はい、
ですので少々お待ちください。そしてオープニングでもお話ししましたが、
はい、
私が京都に行ってその漫画家による仏の世界展のポストカードを買ってまいりました。
はい、
ご紹介しました斉藤隆夫先生のゴルゴ13の仁王像のポストカードと、
はい、
明日の情を書いている千葉哲也先生の弁天様、
はい、
こちらをですね1枚ずつプレゼントしたいと思いますので、はい、まあ私が何かコメントを添えてお返事をいたそうと思いますので、 4月25日の夜22時までのご集とさせていただきます、
はい、
でこちらはですね、住所氏名をお書き添えの上、メールを美術の時間の方へ送ってください。
はい、ふるってご応募いただきますようにお願いいたします、は
い、お願いいたします。最近あまりにもメールが少なくて、
はい、
びっくりしているんですよ。
そうですね、ちょっと寂しいかな。
そうなん寂しいんですということもあってこういうのを企画してみたんですけれども、
はい、
今回からですね、
うん、
メールにテーマを設けたいと思います。
はい、
ちょっと考えてみたんですけれども、一つが私の好きなアーティスト、
うん、
はい、というテーマと、もう一つがですね、はい、前回配信しましたが、美術を勉強できそうな漫画、
はい、
おすすめ漫画をですね、
はい、
募集したいと思いますので、
ぜひ伺いたいですね。
ねえですね、はい、ですのでこちらの二つをとりあえずのテーマといたしまして、
はい、
募集したいと思います、
はい
はい、ですのでこのプレゼントをですね、こちらのメールテーマもしくはご感想をお書き添えの上送っていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではメールの宛先です。そんな美術の時間では皆様からお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com です。こちらの美術の時間のページからもメールを送ることができます。おはがきのプレゼントをご希望の方は住所氏名をお書き添えの上、メールテーマやご感想とともにお送りください。皆様のお便りお待ちしております。
お待ちしております。それでは、はい、今回はこのあたりで終わりにしたいと思いますので、来週の後半の配信までしばらくお待ちくださいね。
はい。
はい。それではまた。さようなら。
さようなら。